聖書を読み出します。聖書は292ページ、新約聖書の292ページ、ローマの信徒への手紙第12章の13節からお読みいたします。ローマの信徒への手紙の12章の13節からお読みいたします。292ページです。ローマの信徒への手紙第12章の13節以下、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。以上です。7年間高校生に授業してきたので、思い出がたくさんあります。その中で、聖書の授業ですから宿題というのはあまり出しませんですね。その1時間1時間がですね、大切で、なんか宿題を出すことはありませんでしたが、一つだけですね、1回だけ宿題を出したことがあります。それはですね、共感能力、これからですね、みんなに大切なのは共感能力っていうかですね、それが大切だ。だから1週間ですね、短いエッセイをですね、今からこうみんなに配るから、それに対してですね、感想とか意見とか書いてきてくださいみたいな。でその短いエッセイは何かっていうと、結婚したばかりのですね、夫婦のですね、奥様が書かれたですね、エッセイでですね、ある時ですね、高熱をですね、出して寝ていたんですね。で、出かけにですね、旦那さんがですね、大丈夫大丈夫、寝てていいよってですね、すっかり休んでて、で夜はですね、外でご飯を食べてくるからって言ったんですね。そうするとですね、寝てた奥さんはですね、高熱にうなせながらですね、元気になったらこの人とは絶対別れてやると思ったという、そういうエッセイがありましてですね、これについて感想を書いてきなさいって、いろんな感想がですねありましてですね、女子生徒のですね、感想はですね、当たり前でしょうっていうですね、ことが多かったですね。ですね、それはなぜかっていうとですね、じゃあ私のご飯はどうするのっていうですね、あんた自分一人だけ食べてですね、帰ってきて私はどうなのっていうですね、それがですね、分かるかどうかってことなんでしょうですね。男子生徒のほとんど分からなかったんですよね。なんかわがままだとかですね、こんな人とは結婚したくないとかですね、男子生徒は一生懸命そのことを書くんですけどですね、いやいやいや、共感能力だからねですね、相手のことをどれだけ思いやれるかっていうことがこれからの社会には大切なんだよって話をですね、実は、そのですね、宿題からですね、したなというふうに思っています。ですから共感能力っていうのは今日ですね、パウロが言うように、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣けるかということなんだろうというふうに思うのです。これはパウロの有名な言葉です。ここにキリスト教のですね、的な生活のですね、規範というですね、見出しがですね、ついている通りですね、これはキリスト教の生活のですね、規範というところです。その中にはですね、何があるかっていうと、互いに愛すること、主に仕えること、絶え間ず祈ること、人をもてなすこと、祝福を祈ること、そういうものがですね、実はキリスト教的な生活の規範としてパウロはですね、与えてくださっています。その中にですね、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣き、というふうな言葉をパウロは述べています。すべて自分だけではなく、共に生きている人のことを思いなさいということなのでしょう。ところがこの共にっていうのが実は本当に難しいということです。自分自身のことしか考えられなかったら共にっていう視点はありませんし、相手のことをどれだけですね、考えることができるか、それは普段生活している中でもですね、それが大切なんだというふうに思うのです。アインシュタインという人の言葉の中にですね、こういう言葉があります。感動することをやめた人は生きていないのと同じことであるっていう、はあという、 感動することをやめた人は生きていないのと同じことである。人は何かに感動することで生きるのだという。でこの感動がたくさんあれば長生きできる、まあ、そんなことをですねある本に書いてありまして、そうかなと思いました。人は何かに感動することで生きるものだ。じゃあ日々私たちは感動できているかという、まあ、そのことをですね、思うのです。何かにですね感動したときにですね、人間はですね、ある状況の中ではですね、長生きできるし、ある状況の中ではですね、長生きできないみたいなことがですねその中に書いてありました。感動すればですね長生きできるのかっていうと、そうではない。実はですね、何かに感動した時にですね、そこに一緒にいる人がそれは素晴らしいって共に喜んでくれた時に人は長生きできるという。もしですねそんなのくだらないって拒否されたら、周りに受け入れられなかったらですね、どんどんその感動は薄れていって長生きできないっていう、まあその短絡的に書いてありましたけど、まあ分かるような気がするなと思います。共にいる人がですね感動してくれるってことでですね、人はですねどんどんですね成長していける。感動してくれなくてそんなのくだらないって言ってられるとですね、実は感動もどんどん薄れていって感動しなくなるってことなんでしょう。またということはですね、私たちにとって大切なのはですね、共感する、その感動をですね分け合うということ、そのことによって実はですね私たちは神様からの平安によって恵みによって長く生きることができるという、そんなことなのかなと思いながらその本を読んでいました。まあ、パウロはですね、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと言います。これは共感能力ということかなとも思うのです。共にっていうことがですね実は強調されているってことに私たちは今日目を向けたいと思います。共にっては自分勝手ではいけないし、相手のことを思いやる優しさが必要だっていうことです。今日一日神様からいただく恵みに感謝し感動し、それを誰かと共に分かち合う、そのことをパウロは私たちに勧めているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは私たちにキリスト教的な生活の規範として、互いに愛すること、主に仕えること、絶えまず祈ること、人をもてなすこと、祝福を祈ることを挙げました。その中に共に喜び共に泣くということも教えてくださいました。どうか私たち一人一人が相手を思いやり、相手の心に感動し、また共に生きることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に増信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル福祉所、谷売幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日はたくさん雨が降っておりますけれども、地区分けが災い、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて癒しを見てを差し伸べてください。どうか今日も私たちに生きるために必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。